バカだね。
ゲストビジターの紹介、藤田会長お願いいたします。
はい、両ビジターもゲストの方もおいでになれません。
続けて会長スピーチをお願いします。はい
は
い、
皆さんこんにちは。なんか私2、3日前からちょっと不調で、今日は東京行って泊まるのに、明日は飛行機で岩国行って桜を見つつ錦帯橋で渡り、美味しい魚の三枚印のフグを食べ、翌日兵庫の辰野に行き、姫路に行き、また大阪で泊まってくる、いろんなことがいっぱいできる4日間なんですが、なんかちょっと心が穏やかではありませんさて、それ実は皆さんのテーブルの上に新聞のチラシなんですが、私はいつもささやくんですけども、上手話せないんで、ちょっといいことが書いてあったんで皆さんに、お配りさせていただきました。そして先日3月15日ベルナテオさんで東海町高校4人の表彰をさせていただきました。私は何もしないのに福崎さんが大変すべてよくやっていただき、私としてはどうして福崎さんも一緒に写真撮ってもらわなかったか非常に後悔をしています。私は人と違ってあまり出るのが嫌いで、本当にああいうのは大嫌いですし、もうちょっとでこのロータリーも終わるはずなのに5月の16日があります。その時の発言を考えるとどうしようか、もう本当に心が穏やかでありません。一言、私参考になるテレビがありまして、特に日曜日朝7時半にはがっつりマンデー、そしてその後サンデーモーニング、そしてその夜ガイアの夜明けとグロースの翼、これを見ていると本当にどんな困った時も地位が出てやっていけるなと、まあぜひ皆さんももっともっと良くなりたいと思っていると思いますので、もしよろしかったら見られることをお勧めいたします。 そしてもう一つは、これ毎週月曜日から金曜日まであります BS8 で7時55分から、これ大聖者、この時代劇がとてもとても、あの生き方を学ぶことができて、いかに、あのなんていうかな、市民とか役員をこう抑えてやっていくかというのが本当に、あの今までの中で一番勉強になる韓国時代劇です。ぜひ皆さんもこれを一回だけ見て、あの録画をすれば見られます。大変面白いんでおすすめいたします。今日またカメラさんが、あの蓄わされるんで、米の儲かってるのか儲かってないか分からないんですが、そんな話を聞きたいと言ったら、それは難しいんだというふうなことを言われましたが、期待をして勉強させていただきます。以上です。
漢字報告、村山漢字お願いします。
はい、皆さんこんにちは。本日、嫁と娘が東京に旅立ちまして、決して離婚したわけではございませんけど、あのびっくりしたんですけど、沢野さんなんかよくご存知だと思いますけど、今あれなんですね、アパートめちゃくちゃ高くて月10万するんですよ。で、都内なんで、山手線のところなんで、でなんかね、保証会社を通してするんですね。で、もうまだかまだ鍵くんねんかとか言ってたら、要はその保証会社の OK が出ないと、まあ、銀行と一緒ですよね。マイカーローンが出せないとかね、住宅ローンが組めないとか、そういうことなんで、でだからね、あの給料明細3ヶ月分よこせとか言うんですよ。はぁとか思って、
まあ、
そう1年分売り込んでやれやボケみたいな話もしたんですけど、あの皆さん決して怒らないように、で周りに聞いたら今それが当たり前なんだそうです。私らの時代と違って、保証料なるのものですね、さっき明細見たら5万円とかかかっててですね、あの世の中日進月歩で進んでますので、皆さんもキープアップしていっていただければなと。すみません、小話でした。ちょっと今日業務連絡がいっぱいありましてですね、台湾に行かれる方、今日現金で、お支払い予定の方、すみません電話が鳴っちゃいました、切りますね。不動産屋でした、すみませんでした。でなんだっけ、吉田さん、あとで7万円、はいはい、私のところに来てください。台湾の人で、あと領収書、馬場さん、あ吉田さんしかいないな、私のところに来ていただければと思います。福崎さんからの、依頼事項なので、領収書をお渡しいたします。それと、あとで回覧いたしますが、ベーシックラーニング毎年ありますけれども、ロータリークラブ入会3年未満の方が対象です。で下に、ちょっと塗りつぶしてありますけれども、ここの人が該当です。ただ上の欄も、私行ってみたいという人たちも今回積極的に募集しておりますので、行きたいとかロータリーのことは、まあ、私も全然分かってないのであれなんですけど、参加される方は丸していただいてと思います。日付は5月の10日日曜日です。はい、場所は長岡福祉センター、ともしやってどこだろう、ちょっと分からないですけど、といったところです。はい、それと、ですね、地区ガーナー事務所からまたいつものより、いろいろ来てますし、原水爆禁止東浜市市協議会から、あとスキー協会から協賛のお礼というのも来てますので、後で回覧いたします。それと今日、福島さんもお休みで、代理でちょっと読んでくださいと言ったところがあったので、ご報告いたします。 3月の4、5、ライラ研修に参加しました。当会からベルナティオ様から1名、当社から1名の研修生およびロータリアの私1名が出席しました。その他講演のみ実行された会員は藤田会長、私をはじめ、数名がおられました。またライラ研修に参加した2名から例会時に感想発表いただくのでしょうか、ご教授、発表しますね、これね。とそれと3月15日に青少年表彰を実施しましたと。藤田会長より十日町高校スキー部4名インターハイリレーメンバーに表彰状と副賞を贈呈いたしましたということで報告がございます。はい、じゃあ幹事報告以上になります。ありがとうございます。
ありがとうございました。出席報告、出席委員会お願いします。
はい、
こんにちは。
こんにちは。
出席報告いたします。十日町ロータリークラブ第3302回、例会報告になります。出席は39名中28名出席になります。欠席5名、全出席5名。残念ながら出席率は 90% であって 84.6% になっておりますのでよろしくお願いしたいと思います。今日の食事は重蔵さんです。以上です。
ニコニコボックス報告、ニコニコ委員会お願いします。
はい、皆さんこんにちは。ニコニコボックス委員会です。関谷君、上村君、宅はご苦労様ですということでいただいております。あと上村君、宅はお願いしますということで、いただいております。合計で、2000円になります。
すいません、俺忘れたんだが、
はい、
んでも
いい。はい、じゃあ合計4000円になります。
委員会報告、各委員会で報告のある委員会の方がいましたらお願いいたします。はい、お願いします。
皆さんこんにちは。すいません、ロータリークラブとは何の関係もないんですけど、ちょっと宣伝で、4月の12日團十郎でメロディアストリニティコンサートっていうのを行います。でこれに出演する金子平がちょっと私のいとこでして、で、彼がクラリネットの演奏者で、東京芸大を出てドイツの国立音大で今は読響に所属してます。で、この3人でコンサートを行って一応宣伝もしてて、JCV さんも協力してもらってるんですけど、まだ全然ちょっと席が余ってます。で、チケット代は3000円で高校生以下は無料になります。なんかクラシックに興味のある方がいたらぜひ、堺の方までお願いします。終わりです。
他に、
はい、はい、
はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
70周年実行委員会よりご連絡します。今日この例会が終わりましたら、この場所で、打ち合わせ会を開きたいと思いますのでよろしくお願いします。なお本日まだ ご都合の悪い方はそれ仕方ないということですが、来週2日、4月の2日ですが、その時はベルナテオさんから担当さんも来ていただいて、詳細まで打ち合わせしたいと思っておりますので、それまで皆さん熟慮していただきたいと思います。じゃあよろしくお願いします。以上です。
他にございますでしょうか。ないようなので、これより食事にいたします。本日の食事はたぬきそば重蔵さんです。例会の再開は12時50分でお願いします。 ロータリーのドを配られてるんですけども、これ来週4月の頭の第一例会でやりますんで、また置いてってください。
どこをやるかと思います。 からこのぐらいはもう
同僚会でそういうことだ
もんね。なるほどな。文法数の
残されてるわ。
そうそう。まだ来ないもん。俺らが上手でさ、そこの方がまだ来ないもんね。
いや、お子様に出す感じですよね。も
ちろん、それはちゃんとその、昭和様にね、今ね、
10日待ちしてるんで、なんかほら10日待ちしてるんで、 先輩を守るから。 手でこうやって持って、ちょっとグラッとしたんじゃないですか。 米が見まして試食米と非試食米がありまして非試食米がですね加工米と酒米等ですね等々あと餌米とかあるんですけど、そちらをですね農家さん皆さんほぼやめまして試食用に転換いたしました。その結果去年の秋令和7年の米がですねかなり取れまして、今現在ですね全く米が売れてない状態でございます。これはですねうちだけじゃなくて全国各卸さん、そして米屋さんがですね 常に大変な中、今過ごしておりまして、このままで、いきますと令和7年の米がですね相当余る予定になっております。で今年取れる米の量がですね、約710万トンでですね米の在庫がこのままでいくと6月末で約210万トンで、新潟県で取れる米の量が約55万トンなんで、新潟県4県足した米の在庫が余る予定です。そうなりますと今年の秋はまた大暴落が起きまして、農家さんもこのままでいくとまたやめていくんじゃないかという流れになっております。で、まあ、我々期待するところは高市さん、民党、そして鈴木大臣をですね、非常に期待しておりまして、まあ、選挙があったんで令和8年の備蓄米の入札がつい先ほど始まっておりまして、約20万トンですね。で、備蓄米放出がですね、今約70万トン放出したんで、まあ、国がいよいよ来年から買い取りを始めていけばまた水準通りの在庫になっていくかと 思われます。今現在そういう状況でございます。これで今の米の現状の報告は終わらせていただきまして、これからじゃあ本題に入りたいと思います。はい、それでは、私店の名前が上島ということで、なぜ上島という名前がついたのかということで、まあ、ここにありますように上村島吉さんという方がですね、初代の方でございまして、まあ、昔話なんですけど、まあ、この方のお話をちょこっとさせていただきたいと思います。それでは生い立ちの方でございますが、ちょっと座らせていただきます。明治21年、2月18日に生まれまして、今から138年前ですねに生まれまして、当然に十日町市太田島宮の前というところで生まれました。父はこうなっております。母はこうなっております。で兄弟5人姉妹で、こちらの方が2代目になる方です。はい、この方が初代の方ですね。この方はちょっと分かりません。で15歳まで、農作業を、まあ、手伝っておりまして、それから、修行時代に入ります。15歳の時にですね、太田島の山根の下という、山根というところがありまして、そこで、まあ、農業の修行をやっておりました。17歳の時に、まあ、東京へ約半年間、出ております。ちょっと記憶が残っておりませんので何をやったのかちょっと分かりませんが出ております。で18歳の時にまた十日町に戻りまして、住み込みの奉公を始めました。でこの時にですね、中大沼郡農事試験所所長のですね上村慶次郎さんという方がおりまして、その方からいろいろお面倒を見てもらったそうです。でここからですね、26歳ですね、大正2年、今から113年前にですね、当然太田島にて創業を始めました。売や水車を購入し、ここで、米付きと粉付きの仕事を始めました。当時大正時代の金額で、フリアをですね約90円、そして水車をですね25円で購入し、米付きと粉付きの仕事を始めました。で、ここでですね、翌年大正3年にですね、 対象の米相続ちょっとわからないんですけど、すいません、大正3年の米相場がですね、1票3円50銭で、大正8年になると米騒動がまたありまして、その時に1票12円という、まあ、ちょっと値段がまああれなんですけど、この当時のその3円とか10円ってどのぐらいの価値があったのかちょっと今で計算するとちょっとわからないんですけど、まあそういった大正8年にまた米騒動がございました。で、今度精米をですね、精米した米をですね、津南の反口というところと十日町方面に、まあ、輸送配達しました。この当時ですね、大正8年から12年の間に、大有野がですね非常に景気が良くてですね、うちの初代の方がそちらの方に仕事をしに行ったそうです。それで反口がですね、あの辺に発電所があるかと思いますが、そちらの半端の方に精米したお米を持って行ったそうです。でその後、倉庫を借り、この年貢米の集荷出庫を担うということで、だんだん現代のうちの仕事に寄ってきたかなと思っております。そして飯山鉄道工事の資材を請負を引き受ける、こちらがですね十日町と田沢区間の飯山線の鉄鋼工事で、昭和6年から物資を販売に約1年間納めたそうです。ただいろいろありまして、実はこの会社から倒されたみたいで、当時の金額でと約1万2000円取ることができなかったそうです。でこれをですね、米の票数で表すと約1500票の、まあ、数になります。でまあちょっとこの時にうちの会社も赤字というか、商店もこうなったそうです。で、夜逃げをしたそうですね当時、はい、なんですけど、まあ夜逃げをしたんですけど、当時その仕事したおかげで、まあ、信頼等々もあったみたいで、まあ、他の水沢村の方々からいろいろ助けてもらいまして、なんとか、立ち直って、行きました。でそれから今度戦争に入りまして、戦争入れば当然、不景気になりまして、この当時も非常に、うちとしては大変な時期があったそうです。それでまあ米付き等もできないということで、初代の島吉さんはですね、生命保険代理店を始めたそうです。でそれとを伴いまして、今度電気発電工事に関わる販売所を設立しました。こちらはですね宮中ダムですかね、そちらの方が、工事が入ったそうなので、そちらの方にまた物資、食料物資を納めるということで、ありました。でそれとですね津南の鹿渡りの発電所、そちらの方にもですね、物資を届けたそうです。それと食料営団の配給所長ということで、こちらですね、戦時中の日本で食料を統制配合するために作られた組織で、こちらから、配給を皆さんのところにしたそうです。食料終わっちゃうなそれでですね地域貢献と公職ということで、戦後ですね、多くの、公職を歴任したということでございました。 と、まあ、こういうことでございまして、まあ、いろいろな職をついておりました。でですね、それでですね、あの、まあ、地域のまあ信頼をですね、まあ、後援会長を市議会参事も務めていたそうです。で、昭和46年、私が生まれる2年前、3年前かに、まあ、亡くなりまして、84歳で、亡くなりました。昭和59年に法人化しまして、現在私が4代目を務めております。で、うちの、まあ、島吉さんの理念といたしまして、まあ、道徳を重んじて信用をなくさぬよう心がけて努めることということで、非常に大変な時代の中でですね、ちょっと想像できないんですけど、まあ、皆さんに信用をいただいた中で、うちのですね、神島がですね、成り立っているのかなということを感じております。すみません、以上になりますが、ありましたが、本当にありがとうございました。以上でございます。
せっかくだから質問とかしない？
ついね
いいですか？
いいですか？
いい、
はい、どうぞ、
いい、
どうぞ。
あのドイツに上島団地っていうのがあるんですけども、あれはだからおじいちゃんがその土地をで、それで整備されて、あ、こう団地されて
る。はい、そうです。で、あの偶然ですね、あの道を広、うん、道を広げるときに、今から3、私が小学校6年の時だから40年ぐらい前にですね、古屋を解体したときに上村島吉さんの書物が出てきまして、うちの今の会長がですね、こういうふうに まとめたんですよね。で、それをちょっと私が今かいつまんで話したんですけど、そば付きもやってたんで、2代目のおじいちゃんがですね、今の川西の小島屋さんにも納めてましたし、吉田さんに一応出抜いてそば、を付き方を教えていたそうです。
はい、
はい、
私が大学を出て、銀行で一生懸命働いて家族を売っていた時に、上島さんは高校生で悪いことをしていました。上島さんは高校を卒業されてからすぐご実家を継がれたんですか？就業したんですか？
はい、ありがとうございます。悪いことは決して言っておらずですね、たまたまそこにいたあの北越銀行の所長をされていたあの丸山さんという方がですね、我々に悪いことを教えていたような気がいたします。でですね、高校出た年にですね、実は先ほどもありました米騒動がありまして、実はその当時がですね、令和じゃなくて平成の米騒動ですね、がありまして、学生時代私東京で、東京いたんですけど、米屋ならのになぜか大米しか送られてこなかったっていう思いがあって、非常にあのその当時もですね、話を聞くと非常に平成の米騒動も大変だったというお話を聞いております。で、その後ですね、何も知識がないんで、まずは、酒屋の経営学の方の勉強をいたしまして、その後あの肥料農薬、まあ、米がメインなので、 新潟市のですね、富山さんという肥料の卸会社の方にですね、入りまして、そこで、勉強させてもらいまして、で米も勉強させてもらいまして、今から何十年前かな、26、7の時に帰ってきたんですかね、はい、になります。はい、
富山の社長かねやね
個人的な話は
言われるとまずいんで、
以上でよろしいでしょうかね。また次回たくさん機会がありましたら米の話はいたしますので、よろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは例会を終了します。会長、店長お願いします。
はい、これをもちまして第3302回の例会を終了いたします。
ごめんなさい。